大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは。時刻は日本時間で2021年3月19日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく3月19日金曜日の午前10時です。はい、先週末にサマータイムデイライトセービングが始まりまして、まあ夏時間と日本語で言ったらいいんでしょうか、時差が、日本との時差が13時間になりました。3月に入ってからニューヨークでは暖かい日も増えて、まあ春らしくなってきているのかなという感じですね。日本では年度末、学年末だったりとか新学期の準備をされている時期だと思いますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうちょっと年々早くなってるから桜も咲き始めたりするのかなと思いますけれどもね、うん、ニューヨークでも結構桜の木があるので、日本ほど早くないけれども、まあ、4月ぐらいには咲くのかなと思いますね。ニューヨークではこの春のね、芽吹く時期がすごい新学期とかっていう感覚は、ま、全くないので、コロナウイルスの影響で完全にストップしていたねエンタメ業界も少しずつ動き出しまして、私も大人数でのダンスのスタジオのレッスンとかはまだしていない、まだ再開されていないんですけれども、少人数のねバレエのクラスを受けに行ったりとかして、久々にダンススタジオで他の人と一緒に踊るなんてこともね、再開しております。こうしてね、順調に徐々に再開していけたらいいなと思っております。まあ、日本では新学期が近づいているということで、今回は今週のピックアップとニューヨークで〇〇に行ってみたの2つのコーナーでお送りします。今週のピックアップのコーナーでは、今回はちょっといじめについてお話ししたいと思います。なんかね、日本でも話題になっていましたけれども、韓国のスポーツ選手とか俳優の人が過去にいじめをしていたとかって SNS で発覚して訴えられてというか、 SNS で誰かが投稿したので発覚して、それが問題になっていたりしていますよね。ということで、ちょっと今回はいじめについてお話ししたいと思います。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでは、今回も先週に引き続きシティホールのあたりを散歩してみました。といっても前回とは全く全然違った景色をお届けしていく予定ですので、お休み前の30分どうぞお付き合いください。それでは早速コーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など、私大阪ゆかりが注目する情報を紹介したり、ニューヨークで活躍する日本人を紹介するコーナーです。今回はちょっといじめについてお話ししてみたいと思います。ですね、韓国でスポーツ選手の人とか芸能人の人が過去にいじめをしていたっていうのが SNS で暴露されて、それでなんか引退になったりとか、まあその俳優が事実無根です、誹謗中傷ですよっていうのを訴えたりとか、まあいろいろね、問題になっているというのを聞いたんですけれども、まあね、日本でもアメリカでも同様に、特に今の若い人たちの間ではSNS でのいじめっていうのがね、大きな問題となっていると思います。アメリカでは 43% 近い子供がオンラインでいじめにあったことがあるとのことですね。うん、多いですよね。まあこのね、いじめ問題についてはどこの世界でもあるんだろうなと思います。まあ、よっぽどこう貧困していて人をいじめてる余裕がないような みんながね貧困していて人をいじめている余裕がないような状況でないといじめはなくならないんだろうなと思います。私はアメリカで学校行ってたのはダンスの学校だけでしたので、高校卒業してからね、だからその小中高とかのいじめがどんなかとかはアメリカではこう実体験として知らないんですけれど、まあ、ダンススクールの時はいじめとかは多分なかったです。私が気がついてないだけかもしれないけれど、まあ、ダンス学校行ってた頃私まだ あんまり英語も喋れなくって、こう何が起きているのかよく分かってないところもあったと思うから気づいてなかっただけかもしれないですけれども、別にいじめとかはなかったように思いますね。なんかみんなそれぞれがダンスが上手くなりたくて来てるのに、そんな人をいじめてる暇がないというかそういう場所でしたね。まあそういう意味でなんかみんなが打ち込めるものがあって人が集まっているところっていうのはそういういじめとか起きにくいのかなというふうには思いますね。やっぱり小学校から高校とかだと、まあ、何か一つのことを学ぶっていう目標に向かって人が集まってるわけではないから、まあ、いじめとかが起きてしまうこともありますよね。ダンス学校ではもちろんそのいじめとかは私は気づかなかったというか、気づかなかっただけかもしれないけれども、なかったと記憶しているんですけれども、私の行っていた時はやっぱりこうなんだろう、踊れてなおかつこう私がってこうみんなの先頭に立つ人がクラスのヒエラルキーのトップにいるような感じはありましたよね。だからって別にその人がいじめをするとかそういう話では全然ないんですけれども、まあもちろんそういうのはあったかなと。まあただダンサーの中にはその上手いけれども私がってすごい喋ったりとか前に出るタイプじゃない人も結構いるので、まあなんか結構個人個人あんまり我関せずっていう感じが多かったんじゃないかなと思います。まあ、もちろんねその中で仲良くなったお友達とかもいましたけれどもね。はい、ダンス学校はそんな感じでしたね。私の個人的な子どもの頃の話をすると、まあだから日本の話になってしまうんですけれども、私はどちらかというといじめられてることの方が多かった子どもだと思います。うん、でその私がそのなんかグループのヒエラルキーのトップで先頭に立ってこうなんか発言できたりとかするタイプの人でもあんまりなかったので、率先して誰かをいじめるっていうこともなかったけれども、もしかしたらほらみんなでこう誰かをからかったりとかしていることがその相手の人にとってはすごいいじめられたっていうこう辛い記憶になっている可能性もなきにしもあらずだなと思うので、誰かに意地悪した つもりじゃ私がなかったことが人にとってはすごいいじめられた記憶になっていることもなきにしもあらずだと思うんですよ。結構そういう感じだったなと記憶していて、私がすごいみんなからこう仲間外れにされてなんかポツンとしちゃうような時期もあれば、別の人がなんか仲間外れになってポツンとされちゃう時とか、なんかすごいからかわれる時とかもあったりとかって、そういうのがなんかどんどんこう対象が変わっていくというか、そんなのがあった時代も子どもの頃って誰しもあるんじゃないかなと思うんですよね。うん、だからこう今は心を改めて大人になって成長して活躍している有名人の人とかが SNS で過去のいじめですごく叩かれるのは少 少し気の毒だなとは思います。でも大前提としていじめっていうのはあってはいけないことですけれどもね。そしてその個人個人が どの程度のいじめをしてたっていうのも分かんないからこう一概に言えないですけれども、前提としてねいじめはやめましょうね、新学期になっても。うん、と思います。まあ私はさっきも言ったようにいじめられてる時の方が多分多い学生生活だったのでね、はい、まあ嫌な気持ちはもちろん分かります。なんていうのかな、でも私あんまりいじめられてることはなんかあんまり気にしてないような嫌な感じだったんですよ。こいつなんかおとなしそうだろうし、なんか何考えてるか分かんないしちょっとからかってやろうぜみたいな感じでいじめられるんですけれども、多分なんかそのいじめてくる人たちを暇人どもめと思ってたような暇人どもめと思うけど、ちょっとイラッとしたり悲しくなったりもするんだけれども、なんかそれをなんか俯瞰で見て、あまたやってんなって思ってるような感じだったから、まあ、余計勘に触るんでしょうけどね、いじめてる方にしてみたら、そういうこともだったので、あまりいじめられてもダメージを受けないというね、そんなんだったんだから、そんなんだったから、まあ、私は別にいじめられようが仲間外れにされようがものともせずひょうひょうと生きていけるタイプだったんですけれど、まあ、世の中に本当にねそういう人ばっかりじゃないですから、なんか誰かをちょっとなんか誰か一人をいじめることで他の連帯感ができてこう盛り上がるからいじめるんでしょきっと。だからそれをしたがために誰かの一人の人生を狂わせるって考えたらちょっと恐ろしいことですから、本当にいじめはやめた方がいいですよまあこのラジオ聞いてる人は大体大人だと思うからここで言ってもって感じですけどね。そうだからアメリカでの学校でのいじめっていうのは私は実際どんなものかっていうのを体験として知らないんですけれど、いじめはやめましょうねっていうキャンペーンは日本でね、いじめダメ絶対みたいなポスターが貼られるのと同様に、そういった活動はたくさんあります。アメリカでも私が気になったのが私がいつも使ってる化粧品会社でタルトという資本は日本の構成なんですけれどもの会社があって、そのタルトのキャンペーンでいじめをねしないように しましょうっていう Kiss & Makeup というハッシュタグ Kiss & Makeup という、キャンペーンを以前されていました。なんかこのリップクリームのセットを買ったら、なんかそのリップにね Don't be mean behind the screen みたいな、裏で意地悪しないでねみたいな、なんかメッセージとかが書いてたりとかして、でそのリップのなんていうのこれ口キスマークか、日本語で言うキスマークの写真をこのハッシュタグと一緒に投稿してみんなで啓蒙活動しようねというキャンペーンをしていました。なんかこういう化粧品会社とかがその若い子もこの化粧品を使うっていうのを前提でそういう活動をしているのは、おなるほどいいことだなと思います。ただね、なんかこのリップ5本セットで売ってるんですよ。私も持ってるんですけれども、5本セットで売っていて、で若い人でも買えるような手頃な価格でいろんな色が入っているんですけれども、これお友達ともシェアできるよねみたいなことなのかなって思うんですけれども、まあ、シェアするとなったら誰がどの色を取るとかね、 な友達6人いるのに5本しかないとかで、なんかまたそれもいじめになりそうな気もしないでもないんですけれども、まあその辺は、仲良くしてくれっていう感じですよね。まあ今現在進行形でね、職場とか学校とか人間関係でいじめられたりしている方は、まあこの自分の命には支障のない程度で、まあ悪口言われようが仲間外れにされようが、まあ別に暇人どもめと思って、ここエコーかけたいぐらいですよね、暇人どもめとね、思いながら過ごしていくのがいいんじゃないかなと思います。別にその人たちと一生一緒に生きていくわけじゃないし、その人たちに好かれなきゃいけない理由もないですし、まあそんな感じですかね。なんかみんなが趣味とか仕事とかなんかやりたいことを没頭できることがあるとね、いじめとかをしようっていう暇もなくなるんでしょうけれども、まあ、世の中そういうわけにはいきません。どうしても、暇でそういうね馬鹿げたことをする人がいますから、まあこれはね、永遠になくならないものだと思うので、けれども周りの人たち大人たちが特に、こういうね啓蒙活動をしてし続けるのは大事じゃないかなと思います。あ、そういえば以前ニューヨークで道を歩いていたら、通りすがりの車から車の中でかけている音楽が流れてきて、ベビーメタルさんのアルバムをかけてたんですよ。そう、ニューヨークのど真ん中ミッドタウンで、でね、ベビーメタルさんっていじめダメ絶対っていう、あのいじめやめましょうねっていう歌を歌ってらっしゃるじゃないですか。だからね、きっとその曲もたくさんかけている人がアメリカでもいると思いますよ、ということだけお伝えしておきます。それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。大阪ゆかりのツイッターアカウント、すべて小文字で yukari_osaka で投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。今回もシティホールのあたりを歩いてみます。今回はシティホールのエリアでもシティホールパークという公園の中とその周辺を歩いてみました。この辺りはですね、前回も少し紹介しましたが、シティホールという名前の通り市庁舎、行政に関する建物がたくさん集まっておりまして、その中にこの公園もあるんですね。この公園とかこの辺りでは昔から市庁舎があるというだけあって、多くのデモとか集会などもたくさん行われてきた場所です。例えば1776年にはジョージ・ワシントンが読んだ独立宣言を聞くためにここで集会があったりとか、1827年に奴隷制がニューヨークで廃止された際にはこの公園で2日間のお祝いの、パレードなどが行われたりもしました。あとね、1842年にはニューヨーク市で最初のちゃんとしたお水の供給ができるクロトン導水路というのをできたのを祝うためにクロトン噴水がこの公園の中に設置されたりもしています。ということでね、かなりニューヨークの歴史には重要な場所だったりするんですけれども、行ってみると特にコロナの影響で人が少なかった、コロナの影響とあとまだ寒い時期だったので人が少なかったっていう影響はあると思うんですけれども、すごく静かで穏やかな公園でございます。では早速環境音と一緒に聞いてみましょう。はい、 今回も地下鉄 RW 線のシティホールステーションからスタートです。今大きな車、まあ、バスが通っていく音が聞こえました。このように交通量の多い大きな道に挟まれている公園ですね。早速入りましょう。風の音も強いですけれども、今ベンチとテーブルがセットになっていくつか置いてあるセクションがありますね。このテーブルの上はチェスの盤になっていて、駒を持ってきたらチェスをして遊ぶこともできます。テーブルの上に鳩が乗っていましたね。このあたり、あ、もう一度後ろ振り返っても鳩がおります。このあたり現在は勤務している人も少ないと思うので、静かですけれども、お昼時とかにはね、この行政機関に勤める人たちが外でランチをしたりするのも、ような光景も見られます。摩天楼に囲まれている公園ですね。このシティホールの建物は1812年に出来上がった建物です。歴史のある建物ですね。目の前にはリスが走っていますね。こういった公園とか、あとセントラルパークのように大きな公園でも、ニューヨークではリスをたくさん見かけることができます。可愛らしいんですけれどもね、意外と凶暴で手を出した子供が噛まれたりとかっていう事故も時々、まあ、年に何件か割とありますので、皆さん旅行できた際には気をつけましょう。あとなんかリスって可愛いと思いきや、割とアメリカの人たち、ニューヨークの人たちは、まあ、ネズミと一緒みたいな害獣という、風に考えています。なんかシマリスとかの可愛い感じではないんですよね。さて、目の前には銅像が見えてきましたが、こちらはホレス・グリーリーという人の銅像です。もともと別の場所にあったんですけれども、1900年代に移設されているんですよね。この公園に移設されてきました。この方はニューヨークトリビューンという新聞社の創設者で、新聞の編集とか発行をしていた人だったそうです。今ニューヨーク警察のバンを通り過ぎましたが、公園の反対側に出てきましたね。先ほどから公園の西側から東側に歩いてきました。そして目の前に見えるのがブルックリンブリッジへとつながる道路でございます。交通量がすごく多いですね。外から公園の中を見てみるとこんな感じ。このシティホールの古い建物と公園の緑と、そしてその周りとか奥に連なるオフィスビルの摩天楼が見えますよね。ぐるっとこの公園の周りを歩いてみようと思います。今南の方に向かって南下しているんですけれども、ここからこの公園よりももっと何ブロックか南に行くと、もうそこはウォール街のど真ん中という感じですね。そう、そしてこの公園から西に行くと、西に数ブロック行くとグランドゼロもあります。そういったオフィス街、オフィスの、ビジネスの、ニューヨークのビジネスの中心となっているエリアですね。なんだけれども公園は冬でもこのように花が咲いていたりとか、結構和むような感じの可愛い公園ですよ。はい、ちょっと目の前になんか 三角ポールみたいなのとかいろいろ見えてきたんですけれども、どうやら撮影現場の準備をしている様子ですね。大きななんかコンテナにケーブルとか、ね、何か機材みたいなものがたくさん見えますけれども、おそらくここで、あ、照明も見えますね。おそらくここで何かの撮影をするために準備がされているんだと思います。すごい機材の量。ニューヨークでは歩いていたらこんな感じで、映画とかドラマとかコマーシャルとかの撮影でその道をちょっとブロックされて通れなくなっていて撮影が行われているみたいなことも時々ありますね。あ、さっき言っていたその水が通るようになって噴水を設置したというのが今見えている噴水のようです。ニューヨークの摩天楼を見上げるとこんな感じ。今ねこの噴水には水が、流れていないんですけれども、それでもね綺麗な場所ですよね。綺麗な場所でした。はい、公園の東側に戻りますよ。今犬を散歩されてる人ともう一人の人がなんか楽しげに話していましたね。公園に柵がしてあって芝生というか植物が植えているところには入れないようになっているんですけれども、なんか普通に入ってた。今の人たちが。はい、そんな感じでぐるっとほぼ一周して戻ってきました。最初のね、RW のラインの地下鉄の駅の入り口に帰ってきましたよ。さあね、こうやって道路の近いところに来るとすごい車の音が聞こえますよね。ちょっとこんな、あ、サイレンも聞こえますが、こんな喧騒の中でもこういった公園があってね、お昼休憩など休めるのはいいですよね。ということでシティホールステーション戻ってきたところで今回のお散歩はおしまいです。
大阪ゆかりのレディオニューヨーク。
さて今日の放送はいかがだったでしょうか。この放送は放送終了から1週間経ったらレディクロのホームページ上のオンデマンドでお聞きいただけます。そしてそれから1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらをチェックしてみてください。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。私のもう一つの YouTube チャンネル大阪ゆかりエンターアートチャンネルと合わせてチャンネル登録もよろしくお願いします。最近ね A to Z ニューヨークのコーナーあんまりやってないなというところなんですけれども、次のアルファベットの H にいいトピックが思いつかないんですよ。それでニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーの方はたくさんストックがあって撮っている環境音と映像があるので、まあそちらをたくさんやっているんですけれども、 H 何かいいのないかなと思っています。何かご意見ありましたら番組のホームページからご意見ください。それではまた来週日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークにお付き合いください。皆様どうぞ良い週末を。健康に気をつけてお過ごしください。 Have a nice weekend. Bye.